こんにちは、門垣敏子です。毎月第4月曜日、トクトクトークと題して、いつも西国霊場火山院山本紅葉ご住職にお話を伺っております。今月もよろしくお願いいたします、はい、しま、ま
あ、前回は、まあ、夏ということでですね、夏になったらなぜか知らんけど怪談の話が出てくるということで ね、はい、夜の墓にですね、はい、そういう恐怖体験とか、それからなんかこうトンネルの中あり出たらね、全体とかね、そんなことで、怪談話がテレビで流れてきますよねって、はい、でそしてその時に、前回話したのが、そこで迷っているものがいてるのに、ね、その時行った地上の坊さんがお経をあげて、まあ、供養する、その前に、うん、天国の仏様とか天使とか神様は、うん、なんでほったらかしにしてるのというね、うんうんうん、そんな話をしましたよね、うん、でもこれが本当に、神仏の世界の真理をその姿が表しているような格好になるんですけどね。そういう亡くなった方っていうことに対して、うん、もう8月も終わり、皆様方お盆をどうお過ごしになられましたでしょうね、うん、まあそれぞれあるいはいい風習ですよね、お盆だからといって、うん、里帰りをして、うん、ね、皆それぞれ、孫たちとか帰ってくるという ね、
そうですね、いいきっかけということにはね、
いいですよね、本当に、ね、そういう帰るふるさとがある方はいいですよね。
あ、そっかそっか、
ね、でもね、でもまあ孫というのはあれですよね、人にあれでしょうけど、帰ってきた時は嬉しいねんけど、もしかしたらもうしんどい、なんか来て嬉しい帰って嬉しいというね、
ね、あのまんまですね、確かに ね、なかなか大変ですので ね、
向こうは これから体力まんまになってくる、はい、こっちはだんだんだんだん衰えてくる、
そうです、
もうそれにお付き合いするのが ね、まあ、大変だと思います。だ、私とこはまだお盆には孫とか帰ってこないんですけどね、
うん、
あの正月、あ、
日頃からよくね、
うん、あるし、はい、お盆みたいに忙しい時に帰ってこられたら、
逆にそっか、ご住職の、ね、はい、場合はそうですね、
手に負えない、はい、そこまで手に構っておられませんから、はい、だからお盆には帰ってくるなっていうふうに目指してるんですけど、でもね、お盆で今帰るって言葉、孫のことで使いましたけど、はいはい、ご先祖様にもそのことは使うでしょ。あ、
そうですね、お迎えの灯籠とか ね、はい、
迎え日、送り日というのがこれね、また、今言った灯籠とかしたりして、はい、でそしてまた地域によっては、牛と馬みたいなものを果物で作、はい、野菜で作ってね、はい、帰ってくるときには馬乗って早く帰ってきて、
はい、
で帰るときには牛に乗ってゆっくり帰ってお見送りできるからとか言って ね、やってるんですけども、この帰るっていう言葉を使ったら、はい、この世がふるさとでしょ。
はい、そうですね。
でもそうなの、はい、真理からするとこの世っていうのは現象界であって実在の世界ではない、全てが移り変わりゆく世界であって、私たちの肉体を含めてお家もそう、全てのものは日々移り変わっていく、その移り変わっていくスピードが鉱物と植物動物とかにそれぞれ違うから、でも、鉱物においても止めた目においては分からないけど、現実には変わっていっている、うん、いつかはその姿は消えていくもの、うん、そういう幻の世界が この世の世界であると仏典には説かれているわけですね、うんうん、そこがふるさとなん、ね、そういうふうなことからしたら日頃説いている教えと、
うんうん、
なんか矛盾しとんに違いますかって言いたくなりますよね、うんうん、だから地域によってはね、お盆の捉え方でもいろいろあったりするんですよ。お家にご先祖様が帰っておられますから、お盆にはお墓参りには行きませんという地域もある。
うん、はい。
で、また、お盆やからということで、ふるさとに帰ってきて、自分のところの家のお墓にお参りに行っている方もいっぱいいてる。
そうですね。
どっちがほんまやねん。だから、最初に行った地域の人たちだったら、子供たちとか孫とかがね、帰ってきても、うん、ご先祖様のお墓にはお参りに行かないんでしょうね。ここのお家にいらっしゃるわけやから。
あ、なるほど。
やってることが地域によっていろいろ、まあ、民族信仰として違うというのは、まあ、そういう個性の違いあるのは分かるんですけども、真理だったら本来どこの地域においても同じことをやってなかったら真理じゃないですよね、 そういうことを考えたときに、今の宗教のあり方っていうとかいうのは、本当になんかこう、種族の中で人間の思いでいろいろ変えられてしまってるなと思ったりしますね。まあ、気持ちわからんじゃなくて、迎え火を焚いて先祖さんをお迎えするって言って、ね、天国から見ててどう思うんでしょうね。みんなの家が迎え火焚いたら、うちどこどれや。そんなんて迎え火 見なくても帰ってこようと思ったら、そっと帰ってこれるはずですやん、ね、だからそういう意味において、まあ、なんかね、変なところで妥協してる面があったりとか、おかしいなと思ったりします。それとね、これはもう前回もおしゃべるんだけど、もう8月になったらどうしてもつい言いたくなるのがね、はいはい、お盆の8月15日、
はい、
終戦の日ですやん。
そうですね。
ね、で戦没者慰霊祭とかいうことでされたりしますけど、はい、うん、この終戦というこの日を迎えたびにいつも思うのが、私の母方の叔父、今も太平洋の海の底で潜水艦の中で、その遺骨はこうですかね、保たれというか横たわっているんだよなって、
うん、
その遺骨は永遠に引き上げられることはないでしょう。母から聞きましたけど、私が言えば、祖母になりますね。だからその母の兄弟が戦死後方でね、なんかこうですかね、警察官じゃないかとか軍隊の人がなんか霊装でもって、うん、遺骨を持ってね、箱を持って、うんうん、で亡くなられましたってこう、
ドラマでね、時々そういう描き方ありますね、
うんうん、で帰ってきたとね、
うん、
で母はそのところ、まあ、子供のちょっと幼いんでね、はい、それ見ててやって、
はい、
ほんだらその白い遺骨の箱を見たらね、はい、紙切れに一枚、
はい、
ね、その兄の名前、母のね、兄の名前に、ね、はい、みことという字が書いてあってね、みことっていう神が書いてるって、
はい、
母がその持ってきた兵隊というか、それが帰ってからその箱を投げつけて言ってました。バカにしみたいな、紙一枚でとか言って
なんか石ころが入ってることもあったとかね、なんかドラマでね、本当その近辺のを入れてますとかね、なんか確かに、
ね、私の
身内の方にとっては ね
息子がね、こんな紙切れ一枚で死んだことが受け入れられるかってか、パーンとか、なんかそれはまあ、持ってきた兵隊の前でやれば被告みたいな感じじゃないかもけど、はい、それが帰ってからね、もう泣きながらそれを床に投げつけていたっていうのを、そういう、
そう実際にね、
記憶があるって母から聞きましたね。
そうですか、
ね、でそういうことにおいて、お墓って何なのってそれも考えます、
うん、
お墓に骨をうずめなかったら、うん、その魂を供養することができない。そしたらその義理、私のね、私の人はおじ、あの母の兄弟ですか、おじですよね、うん、永遠に浮かばれることがないですやん、
うん
うん、だからそういう意味において、骨を埋める埋めない、
うん、
それはその魂の供養に関係ないんやというのを、うん、それはもう、うん、いつもこれを言っているんですよ、
うんうん、
確かにね、肉親が亡くなって、そしてダビに押されて、
うん、
で火葬場でガラガラっとこう引っ張り出されてね、見た時についこう、気持ちの上でなんかそれに対する思いで骨を拾うっていう気持ちになったりするんですけど、うん、私はもう骨はもう拾いなさんなって言ってますね、
うん、
お坊さんはこんなこと言ったらあれかもしれないけど、うん、そういうおじを持ってるからでしょうかね。
ああ、そっか、
うん、永遠に骨を拾うことができない肉親を持っていたならば、
うん、
骨を拾うことで供養どうのこうの言ったら、おじどうなるねんって、
うん、
だから私なんかよく終戦なんかにおいても、またこう、まあ、他の時でもそうですけど、遺骨収集とかって言ってね、
うん、
南洋の島へ行って また硫黄島とか、うん、いろんなとこ行ってガダルカナルとかね、いろんなのありますよね、はい、戦地がありました、はいはい、激戦地行って遺骨を収集して、うん、そして日本へ帰ってきた時にお坊さんたちも一緒に、まあ、お経をあげたり してるわけですが、その時に、はい、お帰りなさいっていう言葉を使われてたんですよ、
うん
うん、私はその言葉に反発じゃないけど、
うん、
なんかこう胸満たされない思い、
うん、
陸軍さんはええよねって言って、お帰りなさいってそうやって言うけど、私のおじなんか太平洋の海の底でそのまんまだよって、で遺骨が帰ってきたらお帰りなさいって言う、違うでしょって。本来魂は魂の世界でお住まいになってて、遺骨に魂があるわけではない。そういう意味で私の段階の方もいてるんだけど、なかなか皆さん骨壺にいっぱい骨拾っておられますわおじでしたね、平井菜さんだって言ってるのにね、あまりね。で、まあもちろん私とこなんか田舎の方々ですから、お墓も大きいから結構入っていくんですけども、
はい、
でも町の人なんかね、
大変ですよね。
大変でしょ、
はい、
で町の人で前周りに来た人と話してて、あんたね、陽気遺骨拾ってくる境納めるとこどないしょって迷うねんやがね。でそれ拾わなかったら別にそんなし、もうちょっとちっちゃいもんだけやとしたらね、
うん、
で中にはそのちっちゃい遺骨でこういう、うん、あの
あネックレスをね、
ネックレスとかね、
はい、ありますね。
でしょ、
はい、
それだけ済ましてたらええわけでとか言って、
はい
はい、言うたら、まあ、その人も、いやそんな遺骨あの拾えませんとか言って、そうしたらあの火葬場の人にやっぱりこう言ってされるの、いや拾えませんって言ったらええねんって、そんな言えるんですかって言ってね言うたら、で少しでも入るようにっていうようなことで、ね、骨壺にいっぱい入れてきたんやけど、少しでも入れるようにとかで、結局そこにある骨全部入れられることできへんでしょうかね、骨壺に、
ね、確かにそうですね。
ね、だからそこで線引きをして妥協してるのに、
うん、
妥協するのをちっちゃな骨で、うん、というかするか、はい、ね、すると一緒ですやん線引きは少しでも骨拾わないかんって言うのやったら、骨壺の大きさはもう限られてるから、うん、家から大きなあの入れ物持って行ったらええねん
お墓に納めるのが大変ですね。
そうです。で、それで全部入れたらええねん。ところがそれで入れられへんのに。
そうですね。
少しでもっていうか一生懸命詰めて。ほんで町の人の方、これどこへ納骨してしょ。
うん。
アホやな、陽気拾ってくるさかい苦労すんねやがないって言って。
なるほどね。
ね。白骨に我ゆずくんかある小王に人もとよりなし、これちょっと弘法大師の漢文帳の言葉を今披露しましたけど、
はい、
骨にね、うん、私なんかないんだよって、
うん、
私というのは我思うがゆえの我という、その意識、我が心こそ私自身であって、骨はあくまでも抜け殻なのだと、
あ、
お釈迦様も言っておられます。人間が死んだらその遺体というものは牛も巻き 不潔なものだから、早々にダビに、ね、伏して、そしてガンジス川に流しなさいって言って、
うん、
お釈迦様はそう言っておられたんですよ。川に遺灰を、遺灰というのはその遺灰ね、灰の方 ね、
あ、はい、はい、
ね、灰をそのまま流すのに、
うん、
お墓に入れる骨ありませんや、
そうですね、
灰もありませんや、
うん、
それがいつ前かしらそのような信仰になってきてしまった。本来人間の魂のふるさとはあちらがふるさとであって、こちらの世界は幻、移り変わりゆく現象の世界ですよって、それを知って供養していきましょうって、そしてその人が安らいだ世界に行くのも行かないのもその人本人自身ですよって、神に裁かれて行かないって、この前回の時で神への祈りということで、私の好きな本から、こういう好きな言葉で祈りのことを言いましたよね。神よ、私を 害した人を私は許します。それゆえどうか私の罪もお許しください。この言葉前回の、この話で言ったはずです。すべてを許すのが神って、ということは神が裁いて暗き世界に落とし込むということはないということですね、うん、本人そのものがその世界に行くということ、そういうことが言えるわけです。で、あの世の世界とはやはり光の世界と神の光を受けない世界と、そういう世界がそれぞれの世界があるんですよ。その人の心に応じた世界だから、あの真摯の真理という本にも書いてありますけど、あの世の世界とは人の数だけの住む館があるのだって、無数の館があるのだって、光に満ちた世界の館もあれば苦しみに満ちた世界にある、それを地獄っていうわけですけど、ただ地獄っていう言葉を使ったらね、誤解招くんですわ。あの往生要集というあの、ね、原神という人がね、こう地獄をそれぞれ説明したんですけど、あのこれはある意味この世の人たちに悪いことをさせないために善行というか、それをさせるために、そのためにこういう言い方をしたんだと思うんですけどね、で原神宗図が往生集の中でね、いろいろこう地獄を書いてるわけですわ。まあ、例えば統括地獄、国上地獄、阿鼻叫喚地獄、大阿鼻叫喚地獄とか、まあ、なんせそうなったら、こう、非常にいじめられて、そういうようなのが地獄のようになったりしますけど、私が思うのは、地獄というのは、神の光に、どうですか、その波長に会うことができない世界、神の波長と相入れない世界、それすべてを地獄というふうに私はいつも言っています。で、いろいろ本を読んでたりしますと、この地球、生命が生まれた時、地球上に文明が起こった時、本当の今から何億年前の世界においては、この地球上におけるところの地獄というのはなかったようですね。この地獄が起こったそのきっかけとは何かって、これは聖書に出てくる方ですけど、ルシフェルと呼ばれた光の偉大なる大天使が地上に降りたって、そして何度か地上に降りて、その経験を積む中でついに彼は天国に戻ってくることができなかった。そして自分たちの世界を作り、後の地獄と言われるような世界を作り上げていったのが、そのものであるって、その、ルシフェルという大天使が最後に地上において名前を付けられた名前がサタンであったって。過去の天使においてはいろいろ名前があったわけですね、最後にサタンという名前で地上で生活したときに、その天使はあの世に帰ってくることはできなかった。その原因は何かって、それは増長マン、俺は偉いんや、俺は大天使や、俺こそ一番権威のあるものや、そういう増長マンの心が神の光を閉ざして、そして暗き世界を作り上げていった。地獄の始まりは増長マンが地獄の始まりであるということなんですよね、今私のお寺の33箇所の世界にちょっと、まあ、ここの番組で愚痴みたいな言い方したらいけないかもしれないんですけども、今見てたらね、本来33箇所の起こりというのは、徳道上人があの世に帰った時に閻魔様からね、今あの世に帰ってくるものはね、みんな地獄に行くようなもんばっかりやねん、心は悪しきものばかりだから、お前に33個の法印を授けるから、この法印をもとにして33個の一つの場所、霊場を作って、人々がそこを回りながら、懺悔をし、心を洗い清めて、死後は天国に行けるような、そういう人々を作っていきなさいということで、あの世からまたこの世に戻された、それがきっかけなんですけどね。でもその当時は 徳道上人のその話を誰も受け入れることなく33個は作ることができなかった。仕方ないので閻魔様からもらった33個の御朱印を、御法印を今の宝塚の中山寺の石室に収めてあの上へ帰っていったって。1300年前でもそうだったんかなと思ったりしますよね。それから時が流れて300年、今光る君へということで流れて、あの平安時代、あの時の火山天皇がその志を継いで、まあ、火山天皇もね、あのテレビで放映されたように出家する時には己道かねえという、あの、うん、怒りそのもので出家するという、うん、あんなん出家ちゃうやんね。ねえ、それからまで出家してもやね、まだあの亡くなったお妃のことが忘れられず、うん、そのお妃の妹にね、うん、こう会いに行ってたらさ、うん、矢でいられたりとか、はい、ねえ、もうお坊さんというフィルムじゃないですよね。で、まあ、その中で、まあ、火山天皇もいろいろあって、まあ、乱行もしたこともあったわけですけども、まあ、最終的に、本当の意味でのお坊さんになったわけですけども、うん、その時に、徳道上人の志を継いで、うん、中山寺から、33個の法印を取り出して今の霊場を作ったということになってますね。まあ、その途中に、立ち寄られた山が私とこだったんですけれどもね、その時は立ち寄っただけで、うん、そのまままた33箇所回られて、うん、で最後は都に住まれて、うん、で都に住んでたらやはり、まあ、今のどうですか、なんか古の人たちって言ったら心大らかにと思ったりしますか。
はい、すごく思いますね。
ですね。とか光る君への今のどう見たらもう
そうそうそうです。
欲望の渦というか、はい、権力と欲望をいかにする、すごいでしょ。
そうですね。
ね、
嫉妬心もすごいですね。
ね、すごいでしょ。非常に天国的ないですよね。だからもうこういう都にもうおるのはもういいということで、どっか綺麗な場所に住みたいと思った火山天皇が、うん、巡礼の途中に立ち寄った私とこのあの山を思い出して、うん、まあ、来られたって、まあ、これはね、今日の話とは違いますけど、うん、そういう札所があるわけですけど、今ね、札所会においてはね、先立ちっていう組織を作ってね、はい、それぞれ、普通の先立ち、それから中先立ち、大先立ち、それから特任大先立ち、それぞれ位を上げていって、うん、はい、で、だから10回前行ったらこれですよ、20回前行ったらこれ、30回前で、50回前行ったらということで、それぞれ、とか50回もね、あの巡礼をしたらね、うん、俺はやったというね、気持ちが起きるのは人間の差ですわ。うん、私は、それだけできたことを感謝しますって、本来先立ちというのはね、下から人を持ち上げるべき存在なんですよ。それが上から見下ろすような格好の方々がいっぱいできてるんです。それは気持ちいいですもん、先立ちとかね、先生先生って言われたら。でしょ。でそしたらその中で起こることは、私は先立ち、そう増長マンの心が起きるわけです。結局そういう資格というものがなかったら、増長マンの心を起こすこともなかったであろうに、しかしそれを取ったがゆえにこそ、増長マンの心を起こして最終的に光の世界に帰れないとなったら、なんて哀れなことでしょう。地獄というのはね、人殺しとか何とか言ったりしてますけど、一番のきっかけは増長マンであった、ルシフェルという天使の、その増長マンが地獄を作ったということを、その原点を思い出す必要があるのではないでしょうか。だからその意味においてね、親鸞さんが言った悪人正気説というのはね、なるほどなと思うんです。今確かにね、今特殊詐欺とかいろんな悪いことをする、殺人したりする、でも彼らはね、今自分がやってることは正しい行為やということは思ってないと思うよ。悪いことをやってると、うん、私は悪いことをしてる、で金儲けして何とかしてもらうことして人を騙して金儲けしたろうって、これはいいことではないということは分かってると思いますよ、う
ん、そ
う
ですね、自覚はあるんですね
多分ね、はい、そしたらね、悪人正気説、そう 悪いことをやっているということは、それを自覚しているということは、悪いことをしたということで反省できますね。
あ、
懺悔ができますね。
気づいてるので悪いことだという
ふ
うに、
悪いと傷つい、はい、気づいているから、
はい、
だからいざ、まあ、一旦そういう厳しい世界に落ちたとしても、うん、懺悔をして光の世界へ行くことが可能なんです、
うん、
ところが増長慢というのは、自分がやってることは正しい、うん、SNS で人を非難したりとかして、うん、人を非難するということは自分の方が上、自分が正しいでやってるわけですから、増長慢の人たちは自分が正しい、自分は偉い、自分が正しいと思っている方が反省懺悔できますか？間違ったことをやったという自覚があればこそ、あ、しまった、あんな悪いことか、あの時自分の欲望に駆られて、そして自分さえ受ければいいということで多くの人を傷つけて、そしてね、えらい目に合わせた、申し訳なかったんで、懺悔できますね。増長慢は懺悔できないんです。懺悔できてたらサタンいないですもん。自分が正しいと思ってるわけやから。そして今地獄の帝王で君臨してますけど、そういうね、増長慢っていうのは非常に難しい、一番克服することが難しい増長慢じゃないでしょうかね。
うん、
人間の性格として周りからえらいとかそういうの言われたら、そしたらどうしてもいい気持ちになりますもんね。うん、そうなんです。だからそういうことで。今世の中見たら本当に増長慢の方が多くて、肉体去りて後光の世界行く方がどれだけいてるだろう。今の時代の多くの人たちはほとんどが厳しい世界に行くのではないのかなって、うん、そういう感じをして今、世の中をちょっと憂うというかね、そんな感じでいてるんですけど、まあ、お盆の話からなりましたけど、人間があの世へ帰って安らぎの世界へ行くか行かないかは、それはあくまで本人自身にかかってるんですよって。いくらお墓でも拝んでもらっても、本人自身がその心得なかったらどうすることできないんですよって。神は自分を救う、人を救う、これが原点でしょうね。そういうようなことで今日はちょっと、お盆に絡めて、こんな話を持ってまいりました。
ありがとうございました。お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。また次回もよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。